皆さんこんばんは。スクエアエニックスの三宅です。今日はゲームキャラクターのための人工知能と社会の応用、ファイナルファンタジー15の事例としてということで、ゲームの中の人工知能の話をさせていただきたいと思います。皆さんご存もしかしたら親しい人工知能っていうのは、こうリアル何分か、例えばデータ解析とか、こうある程度時間がかけていいものが多いかもしれませんが、ゲームっていうのは60分の1秒で動きますので、ほぼリアルタイムに人工知能動かす人工知能というのが最大の特徴になっております。で、自分はそういう人工知能を14年ほど作っておりまして、その傍らで、去年は3冊ほど本を出させていただきました。で、今日は人工知能といってもですね、一人で作れるわけじゃなくて、大体たくさんの十何人というチームを作って、一つのゲームの AI を作っております。じゃあそういう人工知能がどういうことに役立つかっていうのは、いろいろあるんですけど、ゲームっていうのは人工知能の一つのテストベッドではありまして、人工知能のいろんなコア技術があると、松原先生のご講演がこの2つ前にありましたけど、思考ゲーム、将棋とか囲碁とか今すごい盛り上がってますけれど、そちらの上に応用されると。で、さらに我々のそこからさらに応用して、デジタルゲームがあり、さらに社会におけるエンターテインメントの人工知能ですね。我々っていうのは人を喜ばす人工知能っていうのがテーマですので、こうエグザクトリーにこう何かを抜き出すっていうよりは、人の心理を人工知能で操るっていうのが我々の仕事になっています。で、現実世界からそういうふうにこうデジタル世界がこうどんどん拡張して、インターネットなりクラウドなり人工知能になり、そして今こう現実世界に出ていこうとしている。実世界思考っていうのが今、人工知能が直面している一つの大きな問題であります。で、そのために、いろんなロボットだとかドローンだとか実クラス戦士の IoT とか、そういうものがこうどんどん外に出ていって、その時に、こういうリアルタイムで動くデバイスたちっていうのは、我々の人工知能の領域でもありまして、そういうその人工知能が、ゲーム空間から今ネット空間に出て、さらにそう現実に出ていこうみたいな、そういう段階に来ております。で、今日はそれを、昨年リリースいたしました「ファイナルファンタジー15」という、タイトルを例にちょっと説明していきたいと思います。で、最近の、ゲームっていうのは、こういったリアルな、これゲーム画面ですけれど、3D 空間の中をこれがプレイヤーになりますけど、1人のプレイヤーと、たくさんの人工知能、キャラクターっていうのは全部人工知能で動いておりまして、旅をしていくというゲームです。で、こういうモンスターたちも基本的には人工知能で動い、人工知能、仲間も人工知能、すべて人、な、プレイヤー以外は全部人工知能で動いております。で、ちょっとビデオを見ていただきたいと思います。ここで出ていますベヒモスとか、ここにいる仲間とか、さまざまなここの、人工知能たちっていうのは、全部人、あのーまあ、キャラクターたちっていうのは人工知能が頭の中に入っておりまして動いています。で、そういう人工知能たちがこういう周りの環境だとか状況だとかをリアルタイムに認識して、人工知能頭の中って基本的なのはノードグラフでできておりまして、ゲームデザイナーがこう頭の中をこういうグラフで作りまして、それによって人工知能が動いているということになります。あるいはいろんな技術、ルールベースも使ったりします。例えばその人工知能いろいろありまして、プレイヤーの身近にあるすごい賢い AI たちと、こう街の中にいるこうアンビエントって言いますけど、群衆の AI たち、またちょっと作り方が違ったりします。そういうそのプレイヤーを巡る人工知能たちと一緒にこう旅をしながら、ゲームをクリアするっていうのがこのファイナルファンタジー15っていうゲームなんですけれど、その人工知能の出来によってそのゲームの面白さがこう左右するというところがありますので、我々もその人工知能に力を入れて、なるべくこうユーザーの感触の手応えのある、仲間だとかモンスターを作ることによって、かつてのこうサンドバッグのようなモンスターだけではなくて、一つのコンテンツとして人工知能を作り出していくというのが、一つの目標になっております。すいません。 はい、ということで、まあ、今人工知能ってまあ世間でこう騒がれておりますけど、まあ、一つの捉え方としては、まあ、産業革命以来のこう一つのオートメーションの歴史の中にあります、まあ、産業革命あり情報革命ありネットワークアウトで、まあ、一つこう知能化っていうのはキーワードでして、まあ、一つこう新しいものっていうのは何かあったすでにあるものをインテリジェント化するというところがあります。じゃあそのゲームの知能化っていうのはまあどういうことかという話がございます。でかつてゲーム、まあ、ファミコンとかスーパーファミコンの頃ゲームっていうのはまあ人工知能の部分っていうのはもうこうゲームの進行の中にあるのか、こうゲームの制御とほぼ分かれてなかったんですね。それがゲームの巨大化とともに、まあ、いくつかの人工知能に分化してきました。それ3つに分化しまして、メタ AI、キャラクター AI、ナビゲーション AI と言います。で現代のゲームっていうのはこの3つの人工知能が連携して1つのシステムになっている分散人工知能というシステムになっております。でキャラクター AI っていうのは今見ていただいたキャラクターの頭の中にある意思決定の人工知能です。でナビゲーション AI っていうのはこう環境を解析する人工知能でして、今ここ木が倒れたので通れませんよとか、ここはモンスターがたくさんいるのに遠回りしなきゃいけないとか、あるいはカーナビのように目的地に対してパスを見つけるとかっていうのがナビゲーション AI で、メタ AI っていうのがその実体のない神様のような AI でして、ゲームを面白くするためにゲームをこう俯瞰的に見て、こう今そのプレイヤーを楽しませるためにはどうすればいいかというのをこうキャラクターに指示をしながら、まるで映画監督のように振る舞う人工知能をメタ AI と言います。でそういうふうな人工知能たちをまあ作るために我々、まあ、ゲームエンジンの中に、まあ、人工知能、ゲームエンジンってまあゲームのこう作るためのこうフレームワークのことです。でその中の AI っていうのがあります。でそういった AI っていうのは、まあ、ツールとランタイムに分かれておりまして、あのツールっていうのは、まあ、開発工程の中でそれデータを作るためのデータってあったりします。でそこでオリジナルの AI ツールを作りまして、でデータを作ってさらにゲーム内のランタイムプログラムで動かすというのが、まあ、一つの、あの作り方であります。つまりツールの中でキャラクターの頭の中を作ってそれをデータにして、そしてあのゲームの中で動かします。で我々のゲームの中の特徴っていうのはその実際の知能の中身を作るのはエンジニアではありません。そのゲームデザイナーたちでツールを作るまではエンジニアの仕事ですけど、実際のどこでどういう挙動をするかということについては、まあプランナーとかデザイナーがグラフを作る。でそのためにまああのデザイナーが使えるツールを作ると、それによってエンジニアと非エンジニアの仕事をまあツールで分化するというのが、まあ現代のゲーム、まあ AI に限らずゲームの作り方であります。つまり AI グラフがあり、ナビゲーションツールもあり、そしてデータを作ってランタイムで動かすということになっております。で、まあ、その中で、まあ、人工知能技術といっても、まあ、たくさんありまして、まあまあ、ざっと並べると、まあ、これ全部じゃありませんけれど、まあ、10分の1を取ってみてもこれぐらいあります。でさらにそのゲームに応じたいくつかの技術を選択しますので、この中いくつかを使うということになります。でその中の中核になりますのは AI グラフと呼ぶものでして、そのキャラクターの意思決定やメタ AI の思考を作るために用いる、まあ、思考の中核みたいなものを AI グラフと言います。これからさまざまな AI 技術をまあ選び出して、そしてコールして使うという形になっております。でただですね、最近のゲームのキャラクターっていうのは単純な、例えば昔ながらのこれのこの場合はこれ、この場合はこれという、まあ、簡単な意思決定は間に合わなくなっておりますので、まあ、複雑な意思決定系を組む必要があるということで、今回採用しましたのは、まあ、ステートベース、ビヘイビアベースの意思決定法と、さらに、こちらではこう体を動かすためのヒートマップ、ステアリング、ナビゲーション、ブラックボードという、まあ、複数の、まあ、こういった技術を、まあ組み合わせて一つの人工知能システムを作るようになっております。でこれを一つ一つ説明していきたいと思います。まず、3つの AI の柱である、まずメタ AI を説明したいと思います。メタ AI は先ほどご説明いたしましたように、
ゲームの状況を俯瞰的に監視し、キーとなる役割を持つキャラクターを探し出して適切なタイミングでエージェントにする、つまり、まあ、映画監督の、まあ、人工知能であります。例えば、まあ、プレイヤーがピンチになっているときに、お前今ちょっと助けに行けということで、まあ、助けるように命令をしたりします。で、仲間同士で協調というのはもちろん仲間が気づけばいいんですけど、まあ、ゲームなんでそのひょっとしたら今仲間はそっぽ向いてるかもしれない、そっぽ向いてて助けに来るのはおかしいんですけど、プレイヤーから見るとですね、それは分からないので、プレイヤーから見ると助けに来てくれた方が、まあ、嬉しいわけです。ですので、まあ、このメタ映画ですね、あの指示で、あのこういった、メタ映画あのキャラクター指示、例えば今このすみません、このナクトがですね、今こう今ダメージをかけます。そうするとこいつはかなりピンチになる。でもこいつはこうそっぽ向いてるのであまり気づいてない。その時にメタ AI が指示を出して、助けに行きなさいと。でちょうどモンスターとプレイヤーの間に入るように、キャラクターが来てと。でまたノクトがこう今こう横からこうつつきを受けましてピンチになりますと。すると、ここでメタ AI が、指示、一番近いあるいは今空いてるプレイヤーにこう指示を出してこう助けに行けると。でこういうキャラクターがですね、あのいないときはどうなるかと言いますと、あすいません、でこうメタ A がいない場合はこう全員こう助けに来てるってですね、あのこうゲームにならんわけですね。でここでこうメタ A がいると、あの、まあ、メタ A がこう2人はやっぱりその阻止して、まあ、お前だけ来なさいということで、まあ、あの強調するこういい感じの舞台を整えるというのはあのメタ A の役割であります。で、まあ、このメタ A の起源というのはレフト・フォー・デッドという、まあ、2008年のゲームでありまして、レフト・フォー・デッドがこれはちょっとあのここだけ撮影禁止にちょっとさせていただきたいんですけれど、あのユーザーの緊張度っていうグラフを取ってまして、ユーザーの撃破数とか今ユーザーがどれぐらいプッシュされているとか周りにどれぐらい囲まれているかでユーザーの緊張度を計算します。で、ユーザーの緊張度を緊張してすごい緊張してるなと思ったらモンスターをもう出さないようにします。で、リラックスしているとモンスターを出すと。で、ユーザーのこう緊張度と緩和を人工的に人工知能でコントロールするということをやっておりまして、この仕事が、まあ、メタ A の起源と呼ばれております。で、プレイヤーの経度を予測して、まあ、プレイヤーがこっち来たなと思うと、まあ、ここがゴールですのでこの辺にボスをとか中ボスを置くというふうにあのしますと。つまりメタ AI というのは、まあ、かつてファミコンとかスーパーファミコンというのはあの何と言いますか、ゲームの出荷時に完全にゲームをこう作っておかなきゃいけなかったんですね。ところが今っていうのはそのゲームデザイナーの持ってる知能をメタ AI としてゲームの中に埋め込んで、ずっとこうゲームデザイナーがこうゲームの中でリアルタイムにゲームの状況を把握して、お前は今ここへ、今ここへって、いやお前止まれとか、そういう指示を出すようなメタ AI が埋め込まれているので、ただ例えばユーザーのスキルとかユーザーのこう飽き具合とかユーザーの心理を把握してゲームをダイナミックに変化させていくっていうのが、まあ、メタ AI という技術になります。次に、まあ、キャラクター AI というものを説明したいと思います。キャラクター AI はご説明しましたように、このモンスターや仲間たちの頭の中のブレインのことを言います。で、この意思決定技術というのは、まあ、あの中核になるか、その前にそのキャラクターを、まあ、作り方というのは、まあ、大体決まっておりまして、まあ、例えばまず環境がありますと。で、キャラクターというのは、まあ、必ず体を持っています。で、体をこう環境の中でこうどうやって動かせばいいかって調整機能をするのが、まあ、知能だと捉えます。で、まあ、人工知能なんでこう身体も ある程度こう人工的なものなんですけど、そういうものをまあ動かします。で、外からセンサーをから情報が入ってきて、まあ、我々目とか耳とか鼻ですね、そしてアウトプットするという形になります。で、環境と知能の内部を分ける考え方をエージェントアーキテクチャといって、これロボティクスから拝借した技術であります。で、まずセンサーによって情報を環境から受け取ります。すいません。で、そこに思考と記憶というものが生まれて、認識があり意思決定があり、そして最後に運動を構成すると。この、センサー、そして最後エフェクターっていうのは、まあ、環境に及ぼす モジュールのことなんですね。つまり、ゲームのキャラクターっていうのはセンサー、エフェクター、記憶、認識、意思決定、運動のこの6つのモジュールを、まあ、どうやって作るかとことによって成立します。でこのモジュールを独立に、作れるようにしておくことで、そのいろんなどんなキャラクターでもこの枠組みの中で部品を入れ替えると、まあ、成立するというようにしますと。でその、この世界と知能の間をどんどんどんどん情報がぐるぐる回ります。センサーが情報を持ってきて、認識がそれを解釈して、意思決定をして、体を動かして世界に影響を及ぼすと、まあ、こういう情報の流れのことをインフォメーションフローと言いまして、ちょうど水車が水で回りますように、情報が循環することでデータドリブン的に各モジュールが冷気することによって知能全体が、まあ、運動するということになります。でこの意思決定の部分なんですけれど、この意思決定の部分っていうのは、まあ、ゲームでは主に7つのアルゴリズムを使います。ルールベース、ステートベース、ビヘイビアス、ゴールベース、タスク、ユーティリティ、シミュレーション、まあ、これを一個一個ちょっと今回説明する時間はないんですが、なんとかベースっていうのはですね、この意思決定を作る時の、まあ、要素の形のことを言います。ルールだったらルールを集める、ルールをたくさん並べて作ります。ステートだったらステートをたくさん作るというのがなんとかベースという考えです。まあ、これに関しては人工知能学会誌の2015年、これ誰でもオープンでダウンロードできますので、まあ、よろしければこちらで詳しくお読みください。で今回ファイナルファンタジーの15で使ったのはビヘイビアベースとステートベースなので、この2つを説明します。でビヘイビアベースっていいますのは、まあ、最後このアクション、最後体の制御になるっていうことがビヘイビアベースなんですね。で現在のデジタルゲームの約、まあ、8割はこのビヘイビアツリーというもので作ります。すごい単純な技術でして、まずルートがありまして、ここの層があります。この層の中でどれかこのノードを選びます。このプライオリティって書いてありますと、今実行可能なうち一番プライオリティが高い、このビヘイビアツリーでは上の方がプライオリティが高いっていう規則がありまして、今敵がいなければですね、バトルも撤退もできないので休憩になります。敵がいればこの一番高いプライオリティのバトルが選ばれることになります。で次にそういくとシークエンスと書いてあります。このシークエンスというのはこの層の中で実行可能なノードを順番に実行します。なのでまず攻撃をして隠れるということになります。そうするとこの攻撃がさらに下の層を持っています。これもシークエンスと書いてますので、弓を放って攻撃魔法を打って剣を振ると。で攻撃魔法もこれさらに層がありまして、今度ランダム層っていうのがあります。これ氷系の魔法か風系の魔法なんで、まあ、これラン2を振りましてどっちかを選びますと。で最後剣を振ると、するとこの攻撃が終わるので今度は隠れるに行って、これが隠れが終わるのでバトルが終了してルートに戻って、もう一回この層、この意思決定が回るという、まあこういった単純な仕組みでビヘイビアツリーっていうのは回ります。ゲームっていうのはそのなかなかその30分の1とか60分の1まで回さないといけないので、そんなに深い思考はできませんし、かと言いつつ複雑な環境に適応しなければなりません。かつゲームデザイナーが意思決定を作れないようになりませんので、まあ、なるべくシンプルでかつ有効な技術を作ると。でこういったツールを、このビヘイビアツリーを作れるツールをですね、我々オリジナルで作れまして、まあ、こういうマウスでこう作れるようなツールを作りました。でここに例えばシークエンスって書いて、ここにノードをぶら下げますと、これはこれから順番にやります。でここを選びますと、まあ、どの敵にどういうふうにこう攻撃するとかですね、こういうプロパティグリッドと呼ばれるものでこの中身を書きますと。でこれが末端にあるのが全てビヘイビアツリーになります。で次にステートについて、します。ステートというのはすごい単純で、そのステートの一つ一つというのがキャラクターの行動にあたります。で何かこうそのステートとステートの間移り変わるという遷移条件があります。これによってステートを移動することによって、これやってこれやってこれやってというステートを移り変わる、でこういうステートの遷移を表現したものをステートマシンと言います。まあ、これはゲームキャラクターのみならずロボットでも最も基本的な制御方法であります。まあ、例えば、まあ、よくやるのが待機攻撃パトロールですね。 あの部屋の中にこうプレイヤーがいないうちは待機してます。でも暇なのでこうどんどんの10秒ぐらい経つとパトロールに行きます。でプレイヤーを見つけると攻撃ステートに移って、プレイヤーを見失うともう一回パトロールに行って、パトロールを10秒するともう一回待機に戻るというような制御をかけます。で最近のゲームはちょっともうちょっと複雑ですので、ステートマシンの中にさらにステートを持つような階層型ステートマシンというのを用います。例えば警戒追跡で2つの大きなステートマシンがありまして、その中にさらにステートマシンがあるというのをステートマシンと言います。これもこういうツールも、まあ、我々オリジナルで作りました。でこのステートマシンとビービアツリーというのはまあ対照的な技術でして、ステートマシンというのはそういう堅実なこうカチッとこう状態を分ける、ビービアツリーというのはこう流れるように行動を作っていくような技術ですので、まあ、両方の長所を生かしたいということで、この2つをあの両方使えるような、ツールを作りました。でステートマシンがまずありました。その中でビヘビアツリーを使えたり、さらにビービアツリーの末端がさらにステートマシンになっているのは、まあ多重の入れ子構造を作るような、まあ、人工知能システムを作れるようにしまして、これによってさまざまなゲームの複雑な状況に、まあ、対応するということをいたしました。これがツール画面でして、ここに一番上にあるのがこれはステートマシンで、この2層目にここにあるのが、ビヘビアツリーです。さらにビヘビアツリー、ここが例えばパラレルとかシークエンスとか、まあ、いろいろ書いてあります。でここのさらにこの一番、ビービアスの中に一つのステートマシンがあるような、まあ、こういった組み合わせによって意思決定を、まあ、手で作っていきます。でこういうあのツールっていうのは、まあ、同じような状態をよく使いますので、まあ、アセット化といってで、まあ、あの階層化することによってですね、まあ、本来例えば1階層だけだと1つのステートを加えるとですね、他のすべてのステートとこうどうやって勝ち合わせなきゃいけないっていうのを考えないといけないんですけど、階層化しておくとですね、まあ、この下の層と上の層を分離的に制御でエディットできますので、まあ、すごい便利なツールになっております。で実行的には第1階層が実行され、第2階層が実行され、第3階層が実行されますという形になります。で逆に終わるときは末端から終了して、まあ、上に戻るということになります。このような仕組みによって、まあ、本来1階層だけだと状態の爆発が起こるところを、まあ、階層化によって AI の複雑さを封じ込めます。でさらにじゃあ記憶はどうなっているかと言いますと、この一つの層、各層で使う記憶っていうのを分けておりまして、そこの、まあ、どういう変数を使うかというのをこのローカルブラックボード、さらにグローバルブロックボードというところに登録しまして、まあ、グローバルブラックボードっていうのはまあ各層で共通なんですが、ローカルっていうのはまあこの一つのトレイの中だけで使う、あの変数を登録しておきます。例えば敵の位置とか、まあ、敵の状態とか、まあ、自分が認識した状態を入れておきます。でそういう状態を、まあ、変数がありますとステートマシンの遷移条件に使ったりします。例えば自分もし敵が自分の視界の中に入ればこっちの状態に移りますみたいな、まあ、状態情報がここにあると、これを条件として敵が来たらここに移るみたいな、そういう制御を入れることができます。そういうふうに各ノードを作って、さらに各ノードをですね、こういった先ほどご説明しましたプロパティグリッドでたくさんの変数を設定しますと、まあ一応この AI グラフというものがまあ完成いたしますっていうのがまあ概要です。はい、すいません。でまあ、こういったステートマシンを作って、まあ、こういうのを一つのトレイとして登録しておいて、まあ、この例えばモンスターではこの3つの状態を必ず使うので、このバトルだけをまあモンスターごとに入れ替えるとか、まあ、そういったその使い回すような仕様にもなっております。ちょっと実例を見ていただきたいと思います。これはこの今緑色になっているキャラクターの頭の中です。でこのちょっとよく見えにくいんですけど、一番上はステートマシンになっておりまして、この一つの層が巨大なビヘビアツリーになっております。で先ほどのようにそのシークエンスとか、まあ、いろんなモードによって、このノードをこう移っていきますので、そのノードが移っているところが、まあ、緑色になったり、これちょっと今はデバッグモードになってますけれど、 リスト化されていることになります。ちょっともう一回見ていただきたいと思います。ここが今実行されているところです。さらにここに移りまして、で状況が変わったのでまた別なところにこう行きます。というようにまあ、このようなビヘビアツリーを用意することによってこのキャラクターの思考というのがまあ固定化されることになります。で、まあ、ゲームのキャラクターというのはまあ実にいろんな役割がありまして、時にはもちろんこう自律的な人工知能として今ご覧いただいたように自分で思考してまあ運動しなければいけないのですが、すいません、例えばゲームの最初のシーンだけはちょっと演技をしてほしいということがあります。そういうのを割り込み実行といいまして、まあ、その時だけまあ違う動作をするというのがあります。でここの、イベント割り込み用のインタラプトノードというのがありまして、ゲームの最初だけこの犬はですねここに突っ込んできて、まあ、プレイヤーに噛みつくみたいな動作をします。で終わった後はまあ通常のまあ動作にまあ戻るというようなまあ演出を入れます。ゲームのキャラクターというのは常にこう自律型思考と演出というのの間をこう行き来しまして、あのユーザーに対してこうなんていうんですかね、演出的な効果を持つ場合と自律的な生物として向かい合うという場合があります。あるいはですね、あの人間もそうですけれど、まあキャラクターは最近その一つの思考だけでは間に合わなくて、いろんな人間もまあ同時に2つのこといや3つのことを考えると思うんですけれど、まあ、そういった機能もまあキャラクターに実装させています。でその時に使うのはこのパラレルノードというものでして、まあ、このパラレルノードの下にある2つのこの思考というのは同時に実行するという、まあ、あのビヘビアツリーの拡張のノードがあります。これを使いましてこれの思考とこの思考とこの思考がこういうふうに組むと3つ同時に思考が走ることになります。とするとこのステートマシンになりますと、このノードに来た時はこの思考とこの思考、あるいはこの一番上のノードとこのステートマシンとこのノードがまあ同時に実行されることで2つの思考が動くということになります。ちょっとデモを見ていただきます。今この緑色のキャラクターは敵に対して移動と射撃を行っていますけど、同時にこちらの思考によって新しい敵はいないかというまあ思考を走らせています。このように思考することによってまあ単にこう一つの問題にこう執着するのではなくて、まあ戦局全体を見渡すようなまあキャラクターっていうのをまあ作ることができます。すみません。というのがまああのキャラクターのまあ雑誌稿でした。で以上が、まあ、キャラクターを作るというさまざまな工夫を 見ていただきました。最後にナビゲーション AI について、説明したいと思います。ナビゲーション AI は、まあ、皆さんカーナビでご存知だと思いますけど、まあ、キャラクターとか、まあ、人工知能が道を見つける、あるいは環境を認識するための技術です。でこういったそのゲームの空間というのを、まあ、そのネットワークグラフとみなします。ポイントの連結空間ですね。でその上でパスを見つけるアルゴリズムっていうのは、まあ、ダイクストラ法という、まあ、方法と、まあ、こういう同心円状に見つけていくっていう方法と、ゴールに向かって、検索していくと A スター法というのがございます。まあ現在のデジタルゲームはこの A スター法がほぼ9割でありまして、まあ、それをナビゲーションメッシュと呼ばれる、あのこの AI が通っていいよっていうこの、 あの場所をですね指定するんですね。これが三角形の集合になっておりまして、その三角形の連結データ上で A スターアルゴリズムを動かします。どういうことになるかと言いますと、まあ、こういったダンジョンの中でもこの緑色とあるいはこの黄色いのはジャンプリンクといって、まあ、ここはジャンプして通りなさいよと、この上をまあパス検索をすることによって、まあ、こういった複雑な空間の中でもキャラクターたちはまあ障害物を避けてまあ自由にまあ行動できるようになっております。まあ、時々見えるこういう三角形が、まあ、あのナビゲーションメッシュと呼ばれるものになっています。でキャラクターはそういったその場所を認識することで、まあ、自分自身もですね、その、まあ、昔のゲームっていうのはこう部屋にこう閉じこもってですね、あのなかなか その場から離れなかったと思います。今のゲームのキャラクターってのは基本的に、まあ、ゲーム上のどこからどこでも、まあ、自分自身で道を見つけて、まあ、動くという能力を得ています。まあ、その能力を、のためにこう長い時間にわたる思考っていうのが必要になりまして、そのためにさっきのようなビヒビアツリーっていうのが必要になるわけであります。これがナビゲーション技術であります。でこういったナビゲーションメッシュを支える、ナビゲーションを支えるデータをナビゲーションデータと言いますけれど、そういうデータはですね、まあ、ゲームの当たりモデルというものから使います。まあ、これがそのゲームを上から見たものですけれど、まあ、ゲームでは当たりモデルという、まあ、その衝突用のデータがありまして、それによってここはプレイヤー AI が通っていいよっていう場所を自動的に割り出します。それを毎晩、この当たりモデルから自動的にナビゲーションメッシュを生成するというプログラムが書かれておりまして、まあ、それによって我々開発者が帰った後に自動的にこう朝までにこういった広大なマップのナビゲーションメッシュは自動的に作られるようになっています。さらにそのマップがその前の晩作られたのとどう違うかっていうのはこの赤い印とか、あるいはここはちょっとレギュレーションと違うよというものがマーキングされるという仕組みになっておりまして、こう毎晩こう新しくナビゲーションメッシュが作れます。で昼間はそのレベルデザイナーというのはマップを作る人がいろいろ配置とか地形を変えてしまうので、毎晩毎晩こう作らなきゃいけないということになっております。でこれでこれがゲームデザイナーがチェックして OK が出ると、まあ、開発者全員にこのデータが配られて、今日の最新のナビゲーションメッシュはこういうデータですよということが、まあ、明らかにその知らされるという仕組みになっております。ところがナビゲーションメッシュというのは、まあ、どっちかというとこうグローバルなパス検索には向いているのですが、まあ、キャラクターのこう建物の中とかですね、ドアの前とか細かい制御には向いていません。まあ、そこで使うのが、まあ、スマートウェイポイントと言われる技術。ウェイポイントってまあ点でプレイキャラクターを、まあ、あの制御しようという技術でして、まあ、こういう街の中にこういうものを置いておきますと、まあ、ここの周りでは、まあ、このこういうウェイポイントに沿って動いてねということで、まあ、例えば、まあ、ドアの前でこう人が衝突するとか、あるいはドアをうまく止まれないというか、そういった問題を回避して、まあ、細かくキャラクターを制御することになります。これが、ウェイポイントと呼ばれる技術であります。はい、というのが、ました。で、これまでは、まあ、最低限の、移動ということを解説しましたが、ではキャラクターが目的地をどうやって探すのかという問題がございます。かつて、キャラクターというのはそのキャラクターの立つ場所というのはゲームデザイナーが一つ一つ指定していました。ところが現在ではマップが広大ですので、そのキャラクター自身に自分の目的地というのを探し出す能力を与える必要があります。それが、まあ、戦術一解析と呼ばれる技術でして、まあ、ゲーム内の地形をリアルタイムに認識して自分の能力に合わせて最も適した場所を発見するシステムであります。まあ、これはそのゲーム業界でこの3年ぐらいで導入された技術でして、まあ、ものすごく単純な技術です。まず自分の周囲に点をばらまきます。で目的に合わない点をどんどんどんどんフィルターアウトしていきます。そして残ったポイントを評価値によって評価して最も高い点数を取った場所を、まあ、適した場所、例えばこういうマップがあるとします。ちょっと小さくて恐縮ですけれど、まあ、高台があって湖があって沼があります。でここにAI キャラクターがいます。味方がいて敵がいると。でまずこの周りに敵点をですね、まあ、ゲームデザイナーが指定した寸法でばらまきます。でここからまず足場の悪い点を除きます。次に敵の近くに移動するのは危険なので敵の近くのポイントを除きます。あるいは味方の近くに行ってもしょうがないので味方の近くを除きます。そうするとこの7個の点が残りますけれど、ここの7点の点でこれはこのキャラクターは弓兵だとすると一番高いくて敵に届く場所っていうのが一番いい 場所ですので、最終的にここが選ばれるということで、まあリアルタイムに自分の目的地を探し出すという能力があります。これをまあいろんなモンスターとかにまあ組み込んでおりまして、我々これは PQ、 まあ名前をまあいろんな名前で呼んでますけど PQS という技術で使っています。例えばこれはちょっとテストですけれど、このキャラクターが向いてる方向というのは基本的に危険です。プレイヤーいつ攻撃してくるかわからないので、ですのでプレイヤーが向いてる方向をフィルターアウトして、残ったポイントの中から自分が一番安全だと思うポイントにこいつは移動しています、というのが PQS のシステムです。でこれを応用しますとゲーム内でどういうことができるかと言いますと、このノクトが向いている方向は基本的にこのモンスターは行かないようになっているわけです。で残ったポイントの中から、一番いい評価値のあるポイントというのに、まあ、どんどん移っていくということになります。これが、まあ、ポイントクエリーシステムと呼ばれるものになっています。でもうちょっとするとちょっと点列が見えます。すいません、あこちらがそう点列になっておりまして、まあ、危険なポイントは赤く塗って、まあ、安全なポイントは緑になっておりますので、まあ、この地形に合わせた最も適したポイントにこの AI は自分でそのポイントを見つけて移動するということができるようになっています。まあ、このように AIこのようなポイントその PQS システムっていうの自身はプログラムで書かれていますけど、じゃあどういうふうにポイントをばらまいてどういうふうな評価値で評価関数を書くっていうのはまあツールで作れるようになっておりまして、ゲームデザイナーがまあ一つ一つのパラメーターをまあ作って、どういうフィルタリングもするかもゲームデザイナーが指定できるようになっておりまして、さまざまな場所でこういった技術が作られています。で次にまあステアリング技術というのがあります。ステアリング技術というのはまあ今目的地を決めてまあ歩けるようにはなったんですけれど、例えばそのいきなりこうプレイヤーが目の前に来た時に避けなければいけないとか、まあ疲れてですねこう岩のそばに来てしまったのでちょっとターンアウトしなきゃいけないみたいな、そういった局所的な自分の運動っていうのはステアリングと言いまして、あるいは味方同士でも衝突する場合がありますので、まあこういったロボットと同じようにこう味方の運動を予測してなるべく衝突しないようにこう避けるという技術が入っています。こういうのをまあステアリング技術と言います。でこのパス検索 PQS ステアリングというまあ3つの技術によってまあようやくこの複雑な環境の中でキャラクターがまあ自由に動くことができるようになりますというのがですと。まあ、ところが、まあ、これだけでもですねうまくまだ動かないんですね。なかなか最近のゲームは難しいところがありまして、まあ、かつてRPG でも、まあ、アクションゲームでもですね、こうどういうロジックを組んでたかといいますと、キャラクターがプレイヤーが3メートル以内に来たら攻撃すると当たるっていう、まあ、そういうロジックが書いてあったわけです。ところが最近のゲームのキャラクターっていうのはすごい動き、まず骨格が複雑ですね。でさらに動きのモーションも複雑なので、この右手を振った時と左手を振った後で当たるポイントがまあ違うわけです。すると単純に3メートル以内に来たら右手を振れば当たるかっていうとそうでもなくて、まあ、左から来たら当たらないと。でそのためにこのキャラクターに自分の体が自分の運動がどれぐらいの範囲に及ぶかということを教える必要があるんですね。まあ、そのために、彼のまあこういった場所に呼び出しまして、ちょっとお前右手振ってみろと。で右手振ったらどこに当たるかをちょっと覚えなさいということで、これまあ学習っていうよりはこう検出した領域を彼が覚えさせるということをやっていて、この必殺技これだったら当たるし、右手はここまでしか入んないのでプレイヤーがここに来たら右手振りなさいと、でここに来たらこの必殺技をしなさいみたいな、まあ、そういったことをやります。あるいはもうちょっと単純なこれガルラさんなんですが、ガルラさんは まあ、ずんぐりむっくりしてこう必殺技って突進っていろんな突進があるんだけど、まあ、周りにこう透明な球を置きまして、その必殺技やった時にどこに当たるかっていうのを赤くラインします。そうするとそれぞれの必殺技に対して当たる領域っていうのが分かるので、まあ、これを覚えさせることで我々さんはその自分の身体の運動の、範囲という可能性範囲っていうのを、まあ、自分で覚えてそれをゲーム内で応用するということをします。あるいはそのクアールさんはですね、クアールさんはこういろんなかっこいい必殺技があるんですけど、まあ、こういう領域とかちょっとこれ向こうに行っちゃいましたけど、まあ、こういう領域が当たるというのを学習して、まあ、学習というかこれをデータにして彼に与えることで、まあ、それぞれの技に対してどこが攻撃当たるポイントかというのを、まあ、把握しまして、そしてゲーム内でこのデータを使うということになっております。ところがここまでやってもまだ足りなくてですね、何が残ってるかというと最も簡単な問題が残ってまして、一つの場所に止まるとかですね、カーブを曲がるっていうのは実はすごく難しいというか、まあ、それ自身は難しくないんですけれど、あるポイントに正確に止まるっていうのは、まあ、人間でもどれぐらい前からこう減速してどうやって足を止めればいいかっていうのを計算すると思うんですけど、それと同じことをモンスターにやらせようと思うとですね、モンスターは自分のモーションをどれぐらいから減速すればそのポイントに止まるかっていうのを学習させる必要があるわけですね。あるいはカーブを曲がるときに皆さんこう速く走ってるとですね、大回りしちゃいますよね。そうすると危険、どれぐらいの速度なら小回りが効くかというのを学習させないといけないので、これも夜な夜なですね、僕らが帰った後にこのモンスターをちょっとお前このテストマップでひたすら曲がっとけっていうことをずっとします。するとですね、彼はいろんな曲がり方をこのゲームの中でやって、あ、僕はこの速度ではこの半径でしか曲がれないんだとか、ここに止まるには、まあ、こういう僕から減速していけばいいんだみたいなことを、まあ覚えまして、そしてようやく止まるということができます。以上が基本的な技術でありました。でちょっとこういう技術を積み重ねますとどういうことができるかというのをちょっとビデオにまとめましたので、で、まずこれがあれですね、仲間連携として、プレイヤーが行っていることに対して仲間が、あるいはピンチ救助はメタ AI がやっている技術ですね、ピンチ救助をしたり、あるいはナビゲーション技術によってこう乗り物を乗りこなして目的に行ったり、これは、まあ、乗り物を動かすという技術だったり、あるいは会話技術ですね、この状況を把握して今最も適切なセリフを喋るようになったり、プレイヤーの動作から目的、プレイヤーの意図を読み取ってプレイヤーが行きたい場所を推測していくと、あるいはこれはメタ AI がやってる、あるいは気温を感じて動作をするというのは意識表現とか、今そのキャラクターがどこに意識が向いているかをずっと計算してまして、そう意識が向いた方向に対して行動を行うということを行っています。あるいはナビゲーション技術の応用でプレイヤーをナビゲーションするようなこういったモンスターを動かして、あるいはプレイヤーを追跡してくるような、まあ、動きっていうのも実現することができます。あるいは目と目を合わせて話すような立ち位置に来るっていうのも行っております。あるいはオーバーライドというのは、先ほど の, そのビヘイビアツリーやAI グラフをですね、ちょっとずつ変えて積み重ねて技術がありまして、まあ、30体で30ちょっとずつ違う、あるいはプレイヤーに対しても人工知能技術が入っておりまして、まあ最近3次元空間というのはプレイするのが難しいので、AI のアシストが入っておりまして、プレイヤーがここに攻撃するとなると、あとは AI が自動的に攻撃の移動をしてくれるとか、ある敵に対して必殺を出すと他の仲間も連携するように動かしてくれたり、まあ、仲間がまあ自律的にそういった行動を選んでくれるんですね。あるいはこのベヒモスさんは先ほど言ったようにモーションの解析が入っておりまして、まあ、そういうどこにこう左手を振ると、まあ、当たるかっていうのを認識してプレイヤーを、まあ、攻撃してくるということをしております。でそういう技術がですね、まあ、いろんなところに入っておりまして、例えばちょっと仲間に対しては、例えばですね、先ほどの 演技をするっていうのが入ってプレイヤーここまで来ると、先にですね、俺が行くよみたいな形でこの、グラディオがこう演技をしてくれるみたいなことがありますと。でここも目的地まで行くと元の AI に戻って、通常の AI モードの演技と自立型の間をこう行ったりします。あるいはプレイヤーここに戻って行ってるとこの AI はですね、あ、多分ここに来たいんだなっていうので先にこう俺についてこいみたいな形で、動かすようになっていたりします。っていうのが仲間のための AI になっております。で次に、ニフル兵っていうのは敵の、AI なんですけれど、彼は、ビヘビアツリーによって、制御が行われていて、どっちかというと、先ほど見ていたようにこう厳格なロジックに従って、行動を実現するということを行っています。そしてモンスターは、どういうものが入っているかと思いますと、先ほどのエージェントアーキテクチャの中で感覚を与えるというのがあったと思います。どういうふうに与えているかといいますと、このモンスターに対する前方視野角と後方視野角という領域を設定しておりまして、この視野角の中に入ると一応気づいたってことになります。ところが間にこう岩とかありますので、実際はですね、見つけた対象に対してレイキャスティングといってこう線を引きます。線を引いて間に障害物があって当たったら見えないと判定します。何もなくて線が引けると見えたということにします。これが視覚の代わりになっておりまして、でそのさらに視覚に捉えた中からどの敵を最初に倒したいかというのは関数になっておりまして、それぞれの優先度というものに対して戦う敵を決めるということになります。でそういったノードがこのビヘイビアツリーの中に入っておりまして、敵を決定するということになります。はい。である AI はですね、特にこのベヒモスはそうなんですけど、ルールベースで動いています。ちょっとこの AI だけ特殊なんですけど、先ほどのビヘビアツリーの中から、ビヘビアツリーの中からルールベースのシステムを立ち上げまして、各条件に応じて先ほどの領域指定した領域に入ったら、右手だとかで、この領域は左手だとかいうふうに、たくさんのルールを並べておきまして、そのルールに符合するアクションを行うようになっております。これがルール AI であります。というのが一つございます。でモンスターというのはたくさんおりますので、先ほどのオーバーライドという技術を使いまして、共通のロジックのこの部分だけをベヒボスコインにすると、あるいはこの部分はビヒモジェナでカトクレパスにするとか、そういったオーバーライドの技術を使って、複数のモンスターのさまざまな多様性というものに対応するということになります。まだ時間あるかな。はい。で、これがそのモンスターの AI ですけれど、ここにノードになって、ここになって、さらにここになるみたいな、こう結構深いロジックが作られておりまして、でこういうも AI グラフをモンスターごとに作ることによって、固有のモンスターというのを作っていく。のロジックを作っていきます。はい。最後に今まではこう仲間とモンスターの話をしますけど、最後に町の NPC の話をしたいと。町の NPC ってこう町を訪ねるとですね、そこに住んでる人たちがいるわけですよね。そういうのをアンビエント AI と言います。でこのアンビエント AI をですね、さっきのビヘビアツリーで作ると結構もうみんな賢くなって結構処理が重たくなるので、例えばこれが20体30体40体と AI いますので、なるべく軽量で動かしたいということがあります。そのために何をやるかと言いますと、逆転の発想で、AI が思考するんじゃなくて物が AI を制御するというふうなことをやります。例えば冷蔵庫をキャラクターが開けるんじゃなくて冷蔵庫がキャラクターを操作する、こういう考えを、ゲームではスマートオブジェクトと言います。でそのスマートオブジェクトを、使ってですね、ちょっとこれはこういった机がですね、ちょっと今2人募集します、ここに座ってくださいってこう募集すると、周りに歩いている人たち、じゃあ僕が行きますと、じゃあここに来たら食べるふりをしてくださいねということをします。そうすると、もう時間がありますけど、こう椅子に吸い寄せられてですね、彼らは実は考えてるわけじゃなくて椅子にこのテーブルに制御されて、 で、で椅子がこう、まあ、お前ら話せって言うんですね。話せ、とりあえず話して、まあ、話せって話してるふりをしてくれたらいいんですね、ゲームなんでね。ほんで、ずっとしてるとですね、もうちょっとしたら去っていいよみたいなこうロジックが走ったり、まあ、します。まあ、こういうふうにこう、あるいはウェイターが3人目が来て、こいつも吸い寄せられてきて、俺は何していいんだよみたいな、それは話すふりをしろってこう来るので、まあ、こういうふうにこう軽量のものを作って、プランニングという技術でこう計画をまあ立てるような形にします。そうすると、どんな感じになるかって言いますと、あれ、あ、すいません。はい、そうするとですね、まあ、こう主人公たちが街に着くと、まあ、こいつらはあの本当に話してるんで、ね、ここに話せってい う, こうポイントによってこの人たちも机にこう囚われてて、まあ、結構恐ろしいといえば恐ろしいんですけれど、こういろんな人たちは別に何も考えてなくてですね、それでもこう雰囲気的にこう街っていうのが見えるっていうのが、まあ、このアンビエント AI という技術にあっております。まあ、そういうふうに、まあ、あります。で最後まとめますと、まあ、そういうふうにですね、まあ、人工知能技術ってはまあ将棋碁とかですね、あるいはそのデジタルゲームを通じて、まあ、あまりかっちりとした技術というよりは人を喜ばす AI の技術というのは我々ゲーム業界は持っておりまして、それをまあ徐々に外に出していくことで、そういう人を楽しませる場合のまあ技術というのはまあゲームの中で育まれているので、それをまあゲームでまず実現して、さらに社会に出していくという流れになっております。で以上の技術はですね、人工知能学会誌2012号にありますが、これ実は AI 学会の AI 書庫っていうところであのオープンになっております。どなたでもダウンロードして読むことができますので、ぜひあの AI 書庫と人工知能学会のそのダウンロードサイトから読むことができますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。